今日の水戸黄門様は、先週に引き続き元国土交通省事務次官安富正文先生にお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今週もですね、どうしても安富先生と話したいことがいっぱいあってね、
はい、
なんでかって言いましたらね、自動車のマスクがアメリカの中心になってきたっていうのは、
はい、あ、マスク、イーロンマスクさんなんですね、はい、
これね、ものすごくね、自動車業界変わります、
うん、確かに、
うん、やっぱり運輸行政っていうのはね、実はものすごく大事な時代になってきたんです、
うん、
で前話したような無人の問題、
はい、
でそれとね、あのトヨタの子会社やられましたね。
ああ、うん、整備のあれとか、
ね、あれは査察入ったみたいで、うん、あんな場合どうなんですか。
まあ僕も今度のあれについてあんまりよくわからないけど、やっぱりなんていうんですかね、その大量生産でこうやっていくといろんな形で基準があるんだけど、うんうん、その基準が必ずしもその日本の基準と世界の基準とかいろいろあって、
うん、
そこら辺で別に悪くしようと思ってんだ、うんうん、じゃなくて自己基準でいろいろやってしまうとかね、でそこら辺がその悪いものを作る、安全でないものを作ろうとしてるんでじゃなくて、基準をどこでどう合わせるかっていうことの、お互いの今度役所側と民間側と の、 その考え方の違いみたいなのが出てきてんじゃないかって気がします、
ね、なるほど。ただ僕はね、もっとね、政治家がね、あんまり変な介入すんなって野党が言うてもね、
うん、
やっぱり正しい介入はやっぱり役所基準をちゃんとせんこと
ね、
勝手に民間がね、
うん、
自分らに負ったようなことされたらね、最後は国家として困るわけだから、うん、もうやっぱり全体的に見るために、
うん、
僕はね、役所の力を弱めた、僕はね、やっぱりそれがものすごくダメや思います。
うん、なるほど。
もっと役所がちゃんとしてね、
うんうん、
昔はね、政治に対してもね、どんどん言えたんです。まだなんでだったら、うん、今ね、そら審議会以上の人事権というのはね、局長なんか特にね、政府が持ってるわけでしょ、
うん、
昔ね、事務次官でも局長の人事権ってね、それぞれがね、
はい、
省でやってたんですよね。
うん、
それをね、政治家がね、自分の言うこと聞くやつやとかね、
ええ、
僕はね、安倍さんとかあんなんはね、やっぱ僕それ間違ったと思いますね、
うん、
菅さんもそうやけど、うん、やっぱりね、そこいらったらいかんですよ、
うん、
やっぱり役所はやっぱり独自の知恵でね、やらんことにはね、
うん、
政治家がね、役所を 100% コントロールしたらね、さっぱダメは思いますよ、
うん、
でやっぱり、ね、昔のね、例えば池田さんにしたってね、吉田さんにしたってね、それはまあ岸さんもそうやけれどもね、大平さんにしたって、これみんなね、うん、役に上がりなんです。
あ、そうですか。
だから、うん、どこまで色っていいか、これはいらん方がいいかって、うん、これ本当に彼らは分かってますよね。
あそこら辺は分かってたでしょうね、
うん、絶対。
だからやっぱり政治家がやるのもいいんですけど、それはアメリカ的な形のポリティカルアポイントでやるというのがちゃんと制度としてできてるところだったら、今度のトランプが来たって全部変えますからね、家の方は。まあ少なくとも下っ端の役には変えないけど、だからそういうシステムが出来上がってんならいいんだけど、そうでなくて昔からこうある程度各省庁でこう育ってきてこうやってきた人たちを、じゃあ今の官邸なり政治の言うことを聞くか聞かないかでパンパンやってると、はい、今までやってきた各所の人事がガラガラになっちゃうんですね、うんうん、だからそこら辺が、まあ、今後どうなるのか分かりませんけども、そのやっぱり政治主導ということがあんまり変に、その政治主導ということで役人の首を切るのが政治主導みたいな形になるとちょっと問題だなと思いますね、
うん、で結局役人は自分がそのやっぱり上になりたいから、
はい、
間違いだろうが何であろうがイエスマンになっちゃいます
よ。イエスマンになっ
ちゃう。そうですよね。
これね、金高長官も怒ってる、
うん、
これはおかしい、
うん、
反対。やっぱりね、はい、人事っていうのはね、その例えば行政をずっ と役人が司った、
うん、
それはやっぱりねヒエラルキーとしてね成り立ってきたもんや、
うんうんうん、
それをね変えれば変えるほどねやっぱり僕はものすごいダメになる、
うん、
その昔は成長してきた日本は、
はい、
これね行政しっかりしてましたからね各省庁がねすべきことを、うん、ただ今政治家ばっかり見て仕事してたら、
ええ、
それはあきませんよ、
うん、
まさにねなんていうんですかねあの昔はやっぱり行政がある程度こう、まあ、政治との関係をバランスを考えながらいろんな形でやってきたんですけども、
うん、
あのだんだんなんていうのか政治家が言うことをそのままやっていけばいいという話になりかねないんですよね、
うん、
だからそうするとじゃあまあ局長なんてかでも何でも国会答弁で全部局長なりが呼ばれて、うん、昔はね課長ぐらいが行くこともあって答弁するようなことをやってたんだけど、うん、今局長でなきゃダメだとかそう、うん、あと局長は国会中は何の行政のいろいろ考えてこうしようああしようと内部で議論するようなこともできない時間取られて、
うんうん、
本当に行政のトップというかそれぞれの担当が具体的に今後日本の5年先10年先をどうしたらいいんだろうかということを真剣に考えるあるいは内部の課長連中といろいろ議論するという時間が取れないんじゃないかと今思って、
うん、
非常にそれが寂しいなと思います
。本当そうですね。で結局政治家は自分の有利な方に行政をより使うようにな
る、うん、そうそう
そう絶対ダメです、
うん、
まあもちろん行政もね全部が正しいわけじゃなくて時々間違った判断をしてこっちの方に行くとしかしまあちょっと失敗するとそうするとまた元に戻そう、
うん、
こういうことは当然あるんですよ、まあ、だから全ての行政がねあの全部正しいとか言うつもりはないし、まあ、そこはやっぱり政治と行政のバランスをどうやってやっていくかでしょうね、
うん、
ただね安物の政治家ほどね、
ええ、
行政の、ね、人に偉そうにする昔からそうよ
安物だってどんな政治家です
か。いや勉強もしてへん
あなるほど
ちゃんとしたね、履歴もない、実績もない、
は
い、あれなん昔からなんでかな思いながらね、
うん、
でちゃんとしたね、それこそ船田はじめさんとかみたいな人はね、
はい、
うん、行政の大切さってよう知ってるから、
うん、
ものすごく偉そうにしない、
うん、
まさにそうですね。まあ具体的な名前なんかとても出せないけど、本当にこう、まあ、業界の意見をガンガン押し付けてくるような先生とか、
うん、
まあ、そういう、まあ、偉そうにするような先生で、本当の偉い先生は我々の意見をちゃんと聞いて、その上で当然のことながら政治的なこう兼ね合いもあるから、
うん、
どうやっていくかということをちゃんと真剣に、だから僕なんかあのよく何とか族ってありますよね、
はい、
で何とか族ってのは割と非難されるんだけど、
僕は必要は思いますね、
絶対必要ですよ、うん、そのやっぱりね、うん、ある程度専門家なんですよ、
うん、
政治家とはいえども、
そうです、そうです、
でその人たちが長年の歴史で何とか族と言われた中で、ただ時代に合うかどうかというのはいろいろ現場の行政をやってると出てくるから、それはじゃあ先生違いますよ、こういう問題もあるんでこれこうしましょうって言ったら、
うん、
この族の中ではだんだん分かってくるわけ
です。そうそうそう、
だからそういう意味では何とか族というのは非難されるべきじゃなくて、そのやっぱり行政と一緒になってどうするかということをやっていく、で何とか族がですね、いわゆる既得権益を守る方に走っちゃダメなんですよ、うん、完全にね、それをどうやって時代に合わせて変えていくかということをやるような族議員というのを出てきてほしいなと思います、
うん、僕はまたそういう人が役所と上手にキャッチアップできますもんね。で、そういうことも知らん人間がなんか偉そうに来てね、さらにラジオでもあの小林大使が言うたように、通産省におった時ね、
はい、
政治家のあれでいろいろ講演行ったり説明に行くわけでしょ、
うん、
唯一ありがとうございましたって、礼をくれたんは、
はい、
電話くれたんは船田はじめさんだけやった
、
普通政治がそんなんせえへん、うん、当たる前は思とん、
ね、ね、
なんか役人は自分らが使ってええもんや思
とん、うんうんうん、
生意気な、ほんまにね僕ね昔からね若い子が言うてたね、
はい、
所詮グーチョキパーやって、
グーチョキパーじゃんけんですか、
うん、なんて書いたらね、
はい、
政治家は 民間に弱い、
うん
うん、ね、さず役所に強い、
うん、
せやけど役所は民間には強い、
う
ん、
そうですね、
政治家に弱い、
うん、
全部これ愚直いっぱいある
ぐるぐる回ってるわけです、
全部国交省は ESG のあれ してます、
いや
勉強会、
あ、例えば鉄道とか、
はい、
ああいう、まあ、なんていうんですかね、まあ、建設業とかああいう大手っていうか、そういうところは当然 ESG、
うん、やってますね、うんうん、
ただ、まあ、ご存知のように中小企業が多いトラック、タクシー、
うん、
そういうところはそういう意識はあんまりないと思いますね、
う
ん、
その意識を持たな、
うん、
もう金も返してくれへんしね、
そうそうそう
そう、なんで言ったら怖いのは、SD絡みの ESG っていうのは企業がするべき、まあ言ったらものやと、
はい、
それせえんかったら、うん、国がそうやって世界がそうなってんのに、
うん、
国から補助金も銀行から融資も、うん、仕事も、大企業はほんまにしだしたら、
うん、
自分らが ESG してたら仕入れ先 ESG してなかったら、
うん、
ESG して
る、採用できないですかね、
うん、
だからそんなんがね本当に日本遅れて、
うん、
逆に
やっぱり中小企業が問題でしょうね、うん、
それはこれはね、一つ間違ったらね、銀行はね、貸したくない銀、うん、とこいっぱいあるんですよ、自分らの部分で、うんうんうん、そしたらね政府の部分があるからね、
はい、
銀行もねなるべくこういうとこ貸せってなります、うん、それ止まったらね本当の弱小の商売してる会社ね、
うん、
みんななくなります、
うんうん、
で政治家なんか全然昔、まだ船さんは知ってる方、
うん、
で立憲の、
はい、
その伊坂さん、
はい、
彼も知っとんねん、
うん、
そんな日本って何遅れてんねんって、
うん、
もうねヨーロッパなんかね法律家に動いてんのにね、
はい、
ほんまに分かってない、
うん、
彼らは戦略としてやってますからね、
本当そうです、うん、
アメリカヨーロッパがどうやって製品を売り込むかということに対して、
うん、本当そう
です、その東南アジアとか中国とか韓国、まあ、そういうところはなかなかできないだろうっていう前提のもの、まあ、
あなるほど、
うん、それでそういうものをやって我々はなんとか出ていこうという、うん、そういう戦略を持ってやってるから、日本もそういう戦略を持ってね、
そういう
やらないといけないと思いますね。
というのは大統領が動いたらそれに関する企業のトップ動いてきますもんね、
うん、
そのまま営業に来んねんもん、
うんうん、なるほど、
それがね日本はできない、
うん、
総理がどっか行くときに大企業の営業も兼ねて連れていくことほとんどないです、
うんうん、
たまにありましたよね、うん、安倍さんなんかの時ね、
あれは安倍さんはアメリカのやり方を熟知してましたね、
う
ん、
そうそうそう、
ほらもう全然あれですもんね、石破さんにそのゲートができるかっていう、
うん、
反対に、
うん、
もうアメリカなんか反対にねそういうのを使って、ね、営業に来よう のよ、
うんうんうん、
結局政治イコール経済やから、
そうですね、
そうそうそう、うんうん、
とら面白うて未開の国ってあり発展途上、
はい、
これ政治と経済分けとんね、
うん、
独裁なんかみんなそうですもんね、
うんうんうん、
そやと日本は2位まで行ったんよ経済力、
はい、
その時にやっぱり政治は経済いうことをもっと僕はやっぱり国民自体が意識せなあかんと思う、
うん、
先生これねその運輸行政、まあ、今国交省は建設もそうです
けど、ね、
これね地方に店を出せば出そうと、これはイオンのね偉い人に言うてんけれども、はい、昔は通産省でよかった、
うん、
商店街で商売してるから、
うん、
スーパー、
はいはいはい、
と郊外型なったら国交省や、
はあ、なるほど、
建設省と運輸省と、うん、というのはインフラの部分は客導入するために、
うん、
これ運輸省の、それと建物は建設ですから、
うん、
そこにシフト変わった言ってましたね、
あ
これ林さんが言う、林総伝が言う、
あ、なるほどね。
僕ねやっぱりね、あの経済によってね、
はい、
そこまで変わんね、
うん、
そら今郊外にスーパー出そう思ったら、
はい、
建物の問題とか、
ええ、
それとインフラの問題、ま
あ、道路をねちゃんと整備しなきゃいけないし、
そうそう、うん、ああなるほどな思ったね、
高速道路もつく時ありますからね、
そう
時には
逆にね、
だからそういう風になっちゃったもんだから、今度は中の商店街が過疎化して、過疎化っていうか、うん、歯抜けになってきて、
うん、結局そうなる、
ね、だからこれをどうやって、まあ、地方創生というからね、そういうところをどうやって生かしていくかってことを真剣に考えないとね、本当にダメですね。
じゃあその辺はね、なんかお決まりの部分ばっかりやってたって無理ですよ、
うん、
そら重厚長大で伸びた日本がね、うん、反対にね、もうアメリカなんか重厚長大なんか全然見捨ててもう本当にもうフォロワーを増やしてプラットフォームを持って、
はい、
要はフォロワーを持ってるやつが全ての経済牛耳るねんから、政治まで牛耳った
ん、ね、トランプさんもそのようにおっしゃってますからね、うん、その
マジョリティに対する認識が変わってきたいことや思うんですね、
うんう
ん、そのやっぱりそのマジョリティのあり方っていうのはね、それ僕 今ぐらいね、うん、これねコンピューターの怖さはね、
はい、
吉田松陰が唱えた草木記、これまさしくねネットですよ、
うんうんうん、
一般の人間、名もなき何もない人間、彼らの発言とか、
うん、
彼らの部分で政治も経済も動いちゃった、
うんうん、
まさしく草木記ですよ、うん、で草木記するためにプラットフォームがいるわけでしょ、
うん、
今ね一時日本はね理工学部ってもて
は
やされた、
うんうんうん、はい、
もう今言ってる日本のそっち系はめちゃくちゃ偏差下がってる、
はい、まあ、世界的にってことですよね、
うん、どうしようもない、
うんうん、
経済学部出たってね、うん、経済なんかね、
はい、
もう全然関係ない、大学で習う経済なんかというのはいつ昔から言うねんけど、経済ってね未来を教えてるの違うの、
うん、
過去の経済を教えてる
そうですよね、
そんなもんでね AI 社会生き残れない、
うん、新しい発想でね、そうそうそう、していかないと。
だから僕なんかも行政なんかも、うん、これからは経済、まあ今どうしても法学部出身経済学部出身が国の行政事務官ね、まあもちろんあの国の行政でもあの技術的なとこたくさんあるから、そこにもちろん理工系が行くとこもあるんだけど、国の事務的な行政をやるところはもう経済法学部いらないんじゃないか、
いりません。
で、何かというと情報通信知ってるとか IT を詳しいとか、そういう人たちがやっぱりこの行政の中にそういうものをどうやって組み込んでいったらうまくいけるかっていうことで、法律を作るとかですね、まあ、経済予想需要予測だったら理工系のあれが必要ですよね、そういう経済的な将来のあれ、そういうことは立候系のそういう情報通信系でも十分できるんですよ、
うん、
でましては今や法律なんかちょっと放り込んどけば、うん、AI が勝手に作ってくれると、うん、こういう要素だよって、うん、だからそういうのをやるためにも情報通信とか 理系とかそういうところが行政の中で偉くなってくると、で両方兼用するというふうにした方がいいんじゃないか、
う
ん
う
ん、
そうですね、本当
そうです、いやいや急にはならないと思うけど、いやいや
あのそうやないとね、僕ね日本人のおかしいのはね、昔ねアメリカのトップのやつがこう言った、コンピューターを使って仕事してるやつがコンピューター知ってると思ってる時代やけれど、
うん、
こんなん間違いやと、小学生でもコンピューター使うようになると、
うん
う
ん、
というのはコンピューターの本質というのはどうコンピューターが社会を変えるかっていう、うん、それがコンピューターを知ってるやつやと、
うん、
使えるやつはコンピューター知ってるんじゃない、
うん、
それは反対に私は中学出て YouTuber になって金稼いでるやつ、うん、これコンピューター使ってるんじゃなしに、うん、コンピューターを利用して金儲けしてる、
うんうんうん、
こいつらの方が中学で勉強できへんかったけど言うて、
うん、
それでも YouTuber で 1000万に1000万稼ぐやつおるわけですよ、
うん、そりゃそうだ。
ただ今ねアメリカのがすごいのは、うん、コンピューター使ってどういうやり方したら、うん、コンピューターで金儲けるかって、
うん、
そんなんばっかりしとるやつ、そいつら今何に回ったか知ってる？
何に回ったんでしょう？
それで儲けて今、はい、AI 投資家なと。
あ、投資家の方にね、
逆に、だからトランプの周りにおんのは、
はい、
そんなやつばっかり、
うん、そうそうです。
でその AI 投資家で金持ちになってるやつがトランプに投資とんの
よ。そうですよね、
考えられない、
ね、
第一のトランプと全然違いますね。
全然違います、本当
に、うん、今やね周りがみんなトランプがひっついていってるわけだから、 それはむちゃくちゃな金持ちばっかり。
やっぱりね、親の不動産をね、
はい、
不動産屋をめちゃくちゃ大きした、
うん、
やっぱ商売人なん
ですよ。まあそうか、
それこれからの先見えんね、
うん、
まあ、トランプがとか言ってる、ほんで確かに1期と2期と全然違いますもん、
う
ん、
そうそうそう、一期はもう環境破壊だとか、うん、まあ、環境破壊じゃないけど、うん、環境にガンガンやる、いや今でもそれは言ってるけど、
なんかテレビ見てたら
昔はほらやっぱり今もそうだけど、重厚調的大的な世界あの、うん、なんだっけ、米国第一主義ってやるだけど、うん、まあちょっと違う、同じことは言ってんだけど、うん、ちょっと今度は IT 系で第一を取るんだってな感じが非常に色濃く出てますよね、うん、
例えばね IT 系と SD あんまり関係ない、
うん、
京都から離脱したってね、うん、例えば、うん、パリの規定から離脱しようはね、
はい、
もともとの環境のあれは京都が
でしょ、
早かったんです。
そうそうそう、
今も誰も京都言いませんもんね、
うんう
ん、なんやねん日本は。ほんまにね、自国の宣伝が下手すぎる、
うん、確かに。
アメリカで今石油ほれほれ売ってる、
まあね、
すごいよね、
もう本当ガラッと変わりましたね、アメリカが、う
ん、今日はほんなら新藤さんのここおれワン
マン、ここおれワンマン、花坂じいさんでしたけど、ここおれワン
マン、花坂じ
い。安富先生、3週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
これに懲りずにお越しいただけたらと思います、はい、またよろしくお願いします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正美でした。